こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社トマメジエージンの金持ちの捨てることから幸せは始まるは、脳科学や認知科学の視点を背景に、お金との向き合い方と幸福の条件を考える自己啓発書です。単純に資産を増やす方法を教える本ではなく、金持ち脳と貧乏脳という対比を通じて、何を価値あるものとみなし、何を手放すべきかを問い直します。トマモエジエージンは、贅沢の量ではなく、満たされている状態こそが豊かさだと捉え、収入や消費の増減に振り回されない視点を提示します。さらに、テレビや広告が生む消費刺激への距離の取り方、仕事の選び方、支出のコントロールといった具体的な生活態度にも触れます。短い分量で読みやすい一方、日常の判断基準を組み替えることを狙った内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、豊かさを所有量ではなく満足の状態として定義し直す。この本の核は、豊かさの定義を外側の所有物から内側の充足感へ移す点にあります。一般的には、お金が多い、物を持っている、贅沢ができるといった基準で豊かさを測りがちですが、本書はそれを相対化します。著者は、金持ちとは単に高額消費をする人ではなく、すでに満たされている状態にある人だと考えます。この見方の重要性は、収入が増えたからといって自動的に豊かになるわけではないという現実を説明できることにあります。支出がそれ以上に膨らめば、見かけは高所得でも精神的には貧乏脳に近づくからです。逆に、収入が大きくなくても不要な出費を抑え、自分にとって必要なものを見極めていれば、豊かさは成立します。つまり、本書は資産額の比較競争ではなく、価値基準の再設計によって幸福を捉え直す構造を持っています。次に、金持ち脳と貧乏脳を支出や度の違いから見分ける。本書では、金持ち脳と貧乏脳の違いが収入そのものよりも支出の仕方に現れると説明されます。ここでのポイントは、貧乏かどうかを年収で単純判定しないことです。収入が増えると生活レベルも上げ、結果として支出が常に収入を追い越すなら、それは貧乏脳の典型だとされます。反対に、収入が少なくても支出を管理し、生活水準の拡張を安易に行わない人は金持ち脳に近いという整理です。これは、節約を美徳として単純化する話ではなく、資源配分の考え方を問うものです。何にお金を使い、何を我慢するかは、その人が何を重視しているかを映します。本書が示すのは、収入を増やすことだけではなく、欲望に対してブレーキをかける認知の習慣が重要だという点です。消費の膨張を抑えられるかどうかが、長期的な余裕を左右するという実践的な視点がここにあります。さらに、テレビと広告が作る無意識の消費圧力を遠ざける、本書の印象的な論点の一つが、テレビ視聴や広告の影響への警戒です。著者は、テレビが情報媒体であるだけでなく、コマーシャルや演出を通じて消費欲や感情反応を刺激する装置でもあると見ます。重要なのは、視聴者が自分の欲望だと思っているものの、一部が外部から植え付けられた反応である可能性です。これを踏まえると、テレビを減らすことは単なる娯楽制限ではなく、不要な欲望の入力を遮断する行為になります。広告に接触する時間が長いほど、比較小新製品への欲求が生じやすくなり、結果として支出は膨らみます。本書は、その連鎖を断つために、情報環境を自分で選ぶことの重要性を示しています。現代的に言えば、メディア環境の設計が家計や感情の安定にまで影響するということであり、消費行動を個人の意思だけで説明しない点が特徴です。そして、不要なものを捨てることを物理的整理ではなく、価値基準の更新として扱うサブタイトルにある捨てることは、単なる断捨離の勧めではありません。本書での捨てるは、物や習慣だけでなく、思い込みや他人基準を手放すという意味を持ちます。人は、余計な所有物を抱えるだけでなく、誰かに認められたい、見せを張りたい、流行に乗り遅れたくないといった心理的負債も抱えがちです。本書は、そうした負担が消費を生み、消費がさらに不満を増幅させる循環を問題にしています。不要なものを捨てるとは、自分にとって本当に必要なものを残すための選別です。その結果として、支出が減るだけでなく、注意力や判断力も回復しやすくなります。ここでの核心は、幸福を獲得するために何かを加えるより、先に余分なものを除くという発想です。豊かさを積み上げるより、余計な比較や欲望を減らすことが先にあるという順序が、本書の特徴的な論理になっています。最後に、好きなことを仕事にすることで消費による穴埋めを減らす。本書は、お金の使い方だけでなく、仕事の選び方にも踏み込みます。著者は、やりたくない仕事に強く拘束されると、そのストレスを埋めるために余計な消費へ向かいやすいと示唆します。つまり、仕事の不満が購買行動に転化し、疲労回復や自己報酬の名目で支出が膨らむという見方です。 これに対して好きなことを仕事にできれば、仕事そのものが満足の源となり、消費で心の空白を埋める必要が減ると考えます。ここで注目すべきなのは、単に好きな職業に就けという励ましではなく、日々の充実が家計行動にまで影響するという構造的な理解です。本書は収支管理とキャリア選択を別問題として扱わず、精神的な満足と経済行動がつながっていると見る点で一貫しています。仕事が充実していれば、無駄な買い物への依存が弱まり、結果として金持ち脳に近づくという論理です。結論としてこの本は、単に貯金術や投資法を知りたい人よりも、お金に対する考え方そのものを見直したい読者に向いています。特に収入はあるのになぜか余裕がない人、消費の癖を変えたい人、広告や情報環境に影響されやすいと感じる人には読みどころがあります。実用面では支出の増え方を点検する視点、メディアとの距離の取り方、仕事の満足度が消費に与える影響など、日常の判断に使える材料が得られます。知的な面では、豊かさを資産額ではなく従属感と行動設計から考えるため、一般的な成功本よりも分析的です。似たジャンルの本が収入増加や目標達成に重点を置くのに対し、本書はまず不要なものを捨てること、そして欲望を増幅させる環境を疑うことから入ります。そのため派手なノウハウ本というより価値観の再編を促す思考本として位置づけるのが適切です。短く読めても日々の消費や幸福の捉え方に長く影響しうる点がこの本の特徴です。ご支援いただける場合はトマメージ英人ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。